東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。コンセプト自分といたしまして、私マガリがお送りするマンスリーレディオマガリズムステーション第31回の放送ですね、いつもご視聴のほどありがとうございます。収録している本日2026年3月10日です。研究報告なんですけど、まさに一昨日ですね、3月8日、八王子アンセムさんでですね、エレキソロライブってことで、ちょっとほぼほぼ、アンセムさん初だったんですけども、40分フル尺でギター、エレキギターのみでライブやるっていう、ちょっと自分の中で初めての挑戦をさせてもらいまして、なんかね、本当に、なんでしょう、新人のような新鮮さがありまして、エレキギターだけでね、一人で、もう、マーテックではね、もう、本当にずっとエレキギターやってきたんですけど、一人でエレキギター40分フル尺っていうのはね、ちょっと自分の中でもいろいろ学びもありね、いろいろとまたね、今後のなんか発展が見えた一日でありました。来てくれたお客様もありがとうございました。アンセムさんもありがとうございました。はい、ですね、マガリズムステーション、今日はですね、自宅スタジオから収録しているんですが、素敵なゲストさんをお招きしました。自己紹介お願いします。
はい、おはこんハローチョーのピコです。よろしくお願いします。
いきなりぶっ込んできましたね。何ですかそれは。
これはですね、ポケモンのジムリーダーの女の子のセリフで、イチゴでおはようとこんにちはとこんばんはとハローとチャオを全部網羅してるっていう。
チャオも入ってますね。
チャオも入ってます。
なるほど。もう一回いいですか。
おはこんハローチョーです。
おはこんハローチャオ。
はい、
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
このマガリズムステーション、ちょっと僕はギターっていうことで、で、いろんなね、ちょっと異業種というか、自分とちょっと違う活動されてるゲストさんとの対談っていうのも結構楽しみしてるんですけども、のぴこさんは最近ですか、始められた、ちょっとそう最近の活動をいいですか、教えていただいて。
はい、今、JR 武蔵五日市駅の近くの周辺で、本棚を喫茶店さんに置く活動をしております。そうですね、本当は自分でお店を持ってブックカフェをやりたかったんですけど、ちょっとお金がなくて。
なるほど、先立つもん。
はい。
そのブック、それいつからでしたっけ。
去年の9月末ぐらいに1店舗目をオープンしまして、っていう感じですね。
やりたてほやほや。
やりたてほやほやです。
そうですか。いいです。ちょっとね、本っていうものはちょっと自分も何ですか、近いようで遠いというか、ちょっと興味深いんですけども、まずそのやろうと思ったきっかけですとか、思ってるとそれまでっていうのはどういう感じだったのか。
その前は専業主婦という名のニートしておりまして、
教習というの
はニートですよ。なので、まあ都会で10年ぐらい生活してたんですけど、ちょっと心身ともに限界が来てしまって、もうなんかアルプスの少女ハイジみたいな山に帰りたい現象に見舞われまして、それでふるさとに。
そうなの、アルプスのハイジ少女現象っていうんですね。
って私は呼んでは、山に帰りたいっていう。
もう無理やわと。
もう無理だ、ここで生活していたら死んでしまうっていうところまで来て、じゃあ私はどうしたいんだろう、どうしたら生きられるんだろうって思った時に、ふるさとに帰って大好きな本に囲まれて生活したいとか、畑をやりたいとか、そういういろんなやりたいことが出てきまして、でそれをやってやろうって思って、今あきる野市に帰ってきて、でまず手始めに本屋さんをやってますっていうところですね。
もともとはやっぱり自然の中で育たれた、お子さんだったんですよ。
そうですね、あきる野市出身なので、もうすごく山あり川ありで、とってもいい自然
ですからね、
はい、とってもいいところで育ちました。
自然が大好きで、あと、動物も好きだったんでしょうか。
動物も大好きですね。
まず伝わりますね。
猫がとにかく好きで、
ちゃん、
もう本当に猫になりたかったって思うぐらい。
猫飼ってた？
猫もうちっちゃい時から飼ってて、もう家族って私は思ってました、ずっと。
猫が好きで、自然が好きな不祥女で、なんていうんだろう、どちらかというと内気な感じだったのかな。
そうですね、だいぶ内気な方じゃないかな。
あんまこう人とワイワイやるっていうタイプじゃなくて。
そうですね、ぶっちゃけ人間嫌いでした。
人間嫌い自然好き、
人間嫌いの自然好きですね。
そういう、まあ、その少女時代があって、で、まあ、都会、あの大人になって都会に行って、これはダメだと、
もうダメだ、もう耐えられんっていうところまで落ちて、
言える範囲でいいんですけど、都会の例えば、どの辺がダメでした？
あー、でもなんか単純に周りに山とかがないと回復できなくて、嫌なことがやっぱりあっても周りに山とか川とかがあると、そこで自然にリフレッシュしてなんか回復できるんですけど、都会だと自分で積極的に回復しなきゃいけないので、
ファミコンというかゲームでいうのヒットポイントがこう下がってって下がってって、でも例えば何かそのどっかそのヤシポイントがあるとヒットポイントがこう回復していくっていう、そのあのルーティーンがもう下がりっぱなしで、
はい、下がりっぱなし、
ずっともう赤が、
そうです、そうです。回復アイテムは多分あるんですけど、うん、それを探しに行くのもまた大変じゃないです か、
だから探しに行くもんでもないのかもしれないしね。そもそもだってね、そういう
ところが、この田舎に帰ってくると、うん、勝手に回復する。
なるほどね。そしてふるさとというかご実家というか、その、
はい、
に帰ってくると、もうその帰らないと、もうちょっとこれは心身ともにっていう、まあ、その状況になってしまったと。
そうですね、もうどん底だから動かざるを得なかったっていう感じです。
なかなか行くとこまで行っちゃった感じですね。じゃあ、
もうだから帰って動かなかったら死んでたまであります、多分。
動かなかったら逃げなければ、
逃げなければ死んでたありますね、多分。
なかなかですね。まあ、単純にほら、人ってまあ大なり小なり、都会はやだわ、田舎がいいわ、自然がいいわ、なんとなくまあある人多いじゃないですか。
はい。
そんなレベルじゃないね。
そんなレベルじゃないですね。その程度だったら、まあ、休暇に来ればいいぐらいじゃないですか。
へえ、なるほどね。それでそのじゃあまあもう都会でちょっと疲れ果ててしまって、ふるさとに帰ってこられたわけですよね。
はい。
でもそれってなんで、じゃあブックカフェというか本屋さんをやろうと思ったんですか？
ああ、でもやりたいことはたくさんあって、その自分が、そうですね、まず本に囲まれたいから本屋さんやりたい、あと畑もやりたいし鶏も飼いたいとか。
はい、それは今聞いただけちょっと都会ダメそうだね。
うん、なんかやりたいことがみんな都会にはではできないことだったので、まあ仕方ないですよね。だから
都会行ったんだっていうね。
確かに確かに、
そもそもね、
そもそもなんか間違えてたのかもしれないですけど。
本がやっぱ昔から相当好きだったってことですか？
本は私がそのリアルな本屋さんをやりたいって思ってる理由が、やっぱりすごくそのリアルな本という物体になんか助けられてきたことがあって、
役割としての本じゃなくて存在としての本。
そうですね、本というもの自体、 私がまあそこまで文学少女とかでは全然ないんですよ。
意外ですね。
全然なくて、もう他に本読んでる人ならいくらでもいるし、本に詳しい人ならいくらでもいるんですけど、
CD いっぱい持ってて、レコードいっぱい持ってるけど、別に音楽理論とか全然わかんないし、なんならこの歌詞名もわかんないしみたいな、
そういう人だと思います。私がまあ高校生ぐらいの時、2年間全く声が出なくなって
ちょっと待ってください、さらっと言ったけど、もう一回いいですか
高校生ぐらいの時2年間全く声が出なくなっちゃって、
さらっと言いましたけど、すごい体験ですね。それは笑っちゃいけないんですけど、高校生活の2年間声が出なかった。
出なくなっちゃいましたね。
1年、じゃあ1年だけ出たったけど、
1年生の時は喋れてました。
2年生3年生は
喋れんくなってました。
のぴこ先輩喋れんと、
喋れんあの人多分
なんでですか。
いや、なんかもう限界に達しちゃってたんでしょうね。なんか気づいたら声が出なくなってた。
心因性ですかね。
だと思いますね多分。ただ自分としてはすごくその状況が楽で、
楽
だから本当に限界だったんでしょうね。もう誰とも喋りたくないっていう人間嫌いの極みみたいなところに到達してて、それで喋れなくなっても、もう喋らなくていい方が楽だと思っちゃったくらいだから、
喋らなくしたのかもしれませんね、体がね。
勝手に、
あなたもうこれ以上喋ってたら危ない
よ、危ないよ、やめなさいっていう、体が勝手に助けてくれたのかもしれないですけど、
つまりじゃあ高校1年生の1年間で、例えばその人とコミュニケーションの時に喋んなきゃいけない、先生とコミュニケーションの時に喋んなきゃいけない、何かその言葉を発するっていうことがすんごく負担であったと、ちょっと尋常じゃない負担だったと。
そうなんでしょうね。気づかなかったけど、多分
もう体が限界を感じたと。
でしょうね多分でもそんな中でも、まあ、人との交流が本当になくなっちゃったんですけど、でもなんかそんな期間にやたらと図書室行ったり、図書館行ったり、本屋さん行ったりとか、すごく本のある空間を私は求めてて、だからもしかしたらどこかで人間嫌いって思いながらも人と関わる何かを探してたのかもしれなくて、それが本だったのかも。
コミュニケーションツールとしての自分の中で、まあ、少なくともその本を開いた時にはそこにはその、まあ、別世界というか、まあ、新しい世界が広がるわけじゃないですか。
そうですね。だから本の中に友達がいるとかよく言うじゃないですか、
うんうんうん、
そのタイプですね。作家さんとか、なんか作品を読んだ時に、なんかこの人とは友達になれそうだなって、でも何年も前に死んでんなみたいなそういう感じでしたね。
じゃあそれがいわゆる本っていうものが自分の人生の結構その核となる原体験
なのかなって思いますね。
それ以前はどうだったんですか。単純に例えば小学校の時に図書室が好きな女の子だったとか、そういう感じだったんですか。
好きな方ではあったかなと思いますね。歯医者とか怖かったんですけど、帰りに本買ってあげるよって言われたらいけるみたいな、
やっぱりもうね、からの何か本、文学少女、文学少女とも違うのかもしれませんね、今のお話の流れで言うとね。
そうですね、そこまでは読んでないけど、まあ好きな方ではあるみたいな。
それから、まあ、その話をちょっと戻って、そのふるさとに戻、自然の中に戻ってこられて、その原体験をこうちょっと思い出して、ちょっとこれはもう自分は今しかないと、ブックカフェやるぞみたいな。
そうですね、なんか今動かないと死ぬって思いました。
だからもう都会から出ないと死ぬっていうターニングポイントと、
はい、
ブックカフェやるなら今だなっていうターニングポイントがこう ね、
はい、なんか結構ポジティブなことじゃなくて、
うん、
あのネガティブきっかけなんですよ全部。
あの、わかります、
なんか
すっごくわかる。
もうなんかしてないと辛すぎる、あまりにも、だから動くみたいなことが多くて、辛いことがないと動けない人間なのかもしれないですね。
幸せすぎると逆に今はないかもしれない、
何もしてないかもしれない。
なるほど、なるほどね。それで今その、ブックカフェ、ちょっと具体的な時期で言うと去年の9月からとおっしゃってました。
そうですね、9月から始めて、
はいはい、今日が収録日が2026年3月の10日ですけども、今はどんな感じですか、状況は。
今はですね、喫茶ギャラリー追い分けさんで、本を継続しておいていただいていて、で今冬なので奥の座敷を閉めてしまうということで、店頭にちょっと一角をお借りして小さく置いてる感じで、春になったら4月のどっか、まあいい日に奥の座敷をまた開けて、また本棚として大きくオープンできたらなと思っているのと、あと、もう一箇所、喫茶こけやきさんで、今後一角を借りして、期間限定にはなるんですけど、また本棚を出店する予定があるという感じですね。
素晴らしいです。ここもそれを、その喫茶店の中にのぴこさんちの本棚、
はい、
っていうものをこうどんどん広げてい、くのがまず目下の目標。
広げていきたいですね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、ナナネーがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
その五日市駅の周りを本の街としてなんか有名にできたらいいなっていう野望が、野望だけがありまして。
それはね、野望じゃなくて夢って言うんで
しょ。夢です。 夢だけありまして、だから自分のお店を持たなくても、その周りの喫茶店さんとかいろんなお店さんとに協力してもらいながら、お店の一角でもいいし、一箇所でも、一冊でもいいから本を置いてもらって、それでなんかこの町を訪れた人とか、この町に住んでる人がなんか、五日市って本の町だよねみたいな、そういう風な認識になってくれたら最高だなと思って。
まあ桐生市民としてですね、
はい、
ぜひ応援したいと思います。
ありがとうございます。
どこのお店行ってものぴこさんちの本棚があって。なるほど。ちょっとまたぜひね、続きの話ね、それこそこれから、本当にこれから夢が広がっていく状況だと思うので、
ぜひ ね
応援してます。ちょっと固定の質問なんですけど、のぴこさん、今あなたのリズムはどんな感じですか。
私は確実に変拍子です。
変拍子きたね、いいね。4分の3、8分の6、4分の4から4分の2。
はい、
どういうことですか。
いや、もう私変拍子の曲好きなんですよね。
なるほど。
でだから自分の生活も変拍子でありたい。
単調じゃ嫌だと。
単調じゃ嫌だ。だからちょっと困ってることがあって、私は変拍子なので普通なんですけど、私がすっごく早く動いてる時は落ち着きなさいっていう人が現れ、私がじっとしてる時はちょっと歩きなさいっていう人が現れるので、
じ 全部4分の4秒数をまとめようとするの
ね。はい、まとめようとしてくるんですよ。だけど、
ね、ここで小説ずっとここだけ踏み出さないでしょっていうね。
そう、だけど違うんですよ、変拍子がいい、
ずっとずっとずっとずっとずっとずっとずっとずっとずっとずっとずっと、わかりました。ちょっとね、まだ本当時間がね、本当にあっという間で、またぜひね、第2回第3回ぜひお話の続きを聞かせてください。で、マイリズムステーション、本日のゲスト、ブックカフェのぴこさんちをもう開業したばっかりですか。
はい、
はい、のぴこさんお招きいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
See you next month. バイバイ。
バイバイ。